どうも、こんばんは。セラゴイさんのコネラジ始まりました。本日は金曜日ということで、また素晴らしいゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思います。今日はですね、京都大学の教授でいらっしゃいます、藤井聡先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もう藤井先生はもう、
はい。
わらしがみチャンネル的にはもう、おなじみといった感じに なりつつあります
はい、
けれ
恐
ども。
縮です。恐縮です。
いや、本当に今回もお引き受けいただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今日は収録になってますんで、チャットの方ちょっと、コメント紹介できないんですけれども、視聴者の皆さん、ご理解いただけたらと思います。さあ、本当に藤井先生、放送の時も消費税のいろんなお話聞かせていただいて、
そうでしたね。
動画も作らせていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、都構想終わってからも、いろんな情報を積極的に発信していらっしゃって、
そうですね。
勉強させてもらってるんですが、
恐縮です。
その中で、ほんまもん教室という番組を今やってらっしゃって、で、YouTube でもそれ見ることができるんですが、その中でですね、今ちょっとコロナの経済対策、こういうこと必要じゃないかっていうのを、ちょっと藤井先生がお話しされていたのを、
そうですね。
そうかと、今なんかこう、経済取るか、コロナの感染拡大防止を取るか、どっち取るかっていうことに話がなってて、で、一体どうしたらいいんだろうって、僕もすごくこう、迷ってたとか悩んでたんですが、この番組の内容を見て、いろいろ僕も、あ、こういう考え方あるんだ、すごい勉強になったんで、今日はそのお話聞いていけたらなと、
ぜひ、
思っ
何
て
で
おりま
も、
す。
ご質問いただければお答えしたいと思います。
ありがとうございます。さあ、ということで今日はこんなお話を伺っていきたいと思います。では、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしております。個人スポンサー本日はなしとなっておりますので、よかったらセアロガイサポーターズという、動画の概要欄チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、早速なんですけれども、藤井先生、今、ちょっと日本経済、コロナにこう突入して、また第3波がやってきているという状態で、経済ってどれぐらい落ち込んでしまってるんですかね。
ですね、まずちょっと画面をね、共有しながら情報をご提供したいんですけど、これが実質 GDP の成長率の推移なんですよ。2018年からずっと来て、これ、今年の4月から6月が今ここなんですけど、で、こうやってこう大体0%ぐらいでずっと推移してきて、上がったり下がったりとか、で、あんま日本全然成長してなかったんですね。で、去年の10月に消費増税やって、で、ここでガタッとこれ2%下がるって、これ結構大きな、被害で、これだけでも結構ね、大ニュースだったんですけど、やっぱりコロナで自粛したから、ガサ下がったんですよね。
この下がり具合すごいっすね、やっ
す
ぱ。
ごいんですよ。でね、こんな状況なんですけども、こっからさらにね、次、これ4月か6月がこれで、7月から9月どうなったかっていうと、こうなんです
すごい
よ。
上がってますね。
これ戦後最高値ってね、いうことになって、これ8%ぐらい下がってたところが、プラス5%ぐらいでね、なんかマイナスがプラスだったから、なんかすごい回復してるのかなっていうふうにも見えるんですけど、で、これ戦後最高値やって言われたりね、持ち直しなって言われてるんですけど、これ全然真っ赤の嘘でね、本当は、これ成長率なので、下がってしまってからちょっとでも上がったら、プラスに出てくるわけですよ。ちょっとマシだったら。だから、本当はずっと下がってちょっとしか戻ってないんですよね。で、だから本物はどうなってるかというと、こうなんですよ。これ、同じグラフを成長率じゃなくて GDP の水準で示したんですけど、で、GDP って何かっていうと、僕らの所得の合計値になってるんですね。こう、僕らの収入を全部足し合わせると、日本国民全体で。で、それが、こんな感じやってんけども、その消費増税でガサッとこれ10兆円ぐらい下がって、そこからなんかぼちぼちダメになってたところ、コロナでぐわーダメだったんですよね。で、ここから540から485ぐらいですから、相当なもんですよ。このピークからすると、消費増税プラスコロナで。
そう
だ
で
から
す
なん
ね。
ぼかな？ 40 で15で55兆円。国民一
うー。
人当たり50万円ぐらい損してるんですよ。もう、
そ
その
数
の。
字マジショッキングですよね。50万
そう。
円ってえぐいっすね。
そうそう、すごいんですよ。で、それ、勢いっていう意味ですけどね。それがバッサーダメになったわけですよ。で、だから消費増税プラスコロナって、もうとんでもない話で、 もうこれすごい下がったんですけど、うん、そこはちょっと元に戻ったんですけど、また30兆円へこんでると、うん、でこの30兆円というと国民1人当たりだいたい25、6万円ぐらいですね。
なるほど、しんどい額ですね、
う
ん、これも。
そうです。でこんだけなってきたから、だから要するにこれ平均ですから、これ人によったらめっちゃもっと減ってる人いるわけですよ。
なるほど。
収入が例えば500万あった人が100万円になったりね、
はいはいはい、
まあ、200万になったりしてる人いっぱいいるわけだし、さらに言うと500万円もろてた人で失業してゼロになってしまったっていう人もいっぱいいるわけですよ。
そうですよね、
うん、でこれお店がいっぱい、これ7月から9月の段階ですから、言うてもまあコロナちょっと落ち着いてた時期ですよね。
うん、
それでもやっぱりこう30兆円ぐらいマイナスだったということで、だから倒産、失業でボーナスなんか全部なくなってるっていうので、貧困化っていうのが今日本中にはびこっているんですよ。で、7月から9月がこんな状況だったんですけど、今もまた時短要請だとかね、うん、不要不急の外出やめてくれとか、
GoTo も停止になるし、
GoTo も停止になってるしっていうので、これもうこの12月にさらにまた追い打ちをかけてひどくなっていくので、倒産失業がもっと拡大していくことはもう間違いない状況です。でこうやってね、貧乏になって倒産して失業すると最後どうなるかっていうと、自殺が増えるんですよ。
これ結構言われて心配されているところでもありますよね、はい、コロナの
時に。そうです、そうです。でこれが今自殺で亡くなった方の推移なんですけど、
はいはい、
これまあずっと減ってきてたんですよ、なんとなく。これはリーマンショックの頃からずっと減ってきてたんですよ、トレンドとしてね、
はいはい、
でもここの今年の4月をボトムにガサー上がってるんですね。
やっぱりこれはもうコロナの時期と重なるし、
うん、いやもう完全にコロナですね、これはね。
あ
で10月の段階で700人亡くなってるんですよ、余分に。
はいはい、亡くなる方が増えてるってこと。
増えたってことなんですよ。だから
もともといた数に。
そうです、そうです。でこれで11月12月でまたコロナ自粛するから、またさらにガサー伸びるんですよね。だから、
うん、本当に、
はい、
今企業で限界迎えてて、うん、本当に今まで乗り切ってきたけど、今回のもう自粛でもうあかんっていうところもきっとこれからバッと増えてきそうですしね。
そうです、まさにおっしゃる通りです。僕ら今、うん、ヒアリング調査っていうのをね、大学で行ってるんですけれども、うん、やっぱりね、4月の自粛はね、なんとかなったっていう人結構いるんですよ、
うん、
その時はまだ書き入れ時でもないし、勝負時じゃないのでね、
うん、
でしかも蓄えが結構あったりとかする人もいますし、お金も貸してくれるところも多かったんですよ結構、うん、だから潰れたところも多いんですけども、耐え忍んだ人も多いんですよ、4月から6月っていうのは、うん、でも今回はね、もう書き入れ時ですし、でさらに銀行がお金を貸してくれにくくなりつつあるらしくってね、すでに。
なるほど。
だからこの冬にもう完全に潰れてしまうというところはいっぱい増えることになりますね。
なるほど。この数字はかなりショッキングな数字ですよね。
いやもう本当にそうです、恐ろしい話です、
ね、でまあ一応な、政府としても、うん、まあ保証金、10万出したりとか、
はいはいはい、
持続化給付金100万円出したりとか。
そうですね、
僕もそれで助かったところはあるんですけど、
はいはい、
なんかこう諸外国と比べてみて、
うん、
この日本の保証っていうのは、うん、どれぐらい手厚いものなのか、うん、ちょっとこれも教えてもらいたい、
うん、そうですよね。これ日本ではね、10万円を配るなんてことが、国民全体に配るとかね、持続化給付金100万円とか200万円配るなんてことが今まで1回もなかったんでね、うん、すごいことやってくれたような印象があるんですけれども、外国に比べるとそれでも全然、まあ英語で言うとシャビー、日本語で言うとしょぼい水準になってるんです、ね、
くしくもちょっと似てるんですね、シャビーと。
似てるんですよ、シャビーとしょぼいがなんか似てるんですけど。
なるほど、なるほど。
で、どれぐらいしょぼいかっていうとね、うん、まずね、1回しか配らへんっていうのはちょっと異常事態で、うん、ヨーロッパではね、一番典型はイギリスですけれども、所得の 80% までを保証するということをやってるんです。
所得の 80%?
パーセントまで保証する。これどういうことかっていうと、所得が減ってない人は別にお金くれませんと。
はいはいはい。
だけど、半分になった人とかいるじゃないですか。
いますね。
そしたら、半分になったら 30% 分減ってるわけじゃないですか。80% までやったら。はいはいはい、この 30% 分に相当するお金をくれるんですよ。 政府。
ああ、なるほど、なるほど。
50万円やったら、50万円ずっと毎月稼いでた人やったら、40万円まで保証されるので、仮にその時の収入が10万円やったとしたら、30万円政府が振り込んでくれるんですよ。
なるほど、なるほど。
無償で上げると。
はいはい。
で、これが全国民に対してやるっていうのがイギリスのやり方で、かつこれを毎月、そう
する。毎月ですか？
毎月です。毎月です。
これでかいっすね、めちゃくちゃ。
でかいです。だから10万1回とか、そういうシャビな話じゃないんですよ。
シャビシャビですね、じゃあ。
シャビシャビなんですよ。
で、ね、
で一応ね、お金持ちにあんまりお金あげてもしょうがないじゃないですか。うん、月収500万の人に400万やるっていうの、これ無駄なので、ある意味。その人は別にもう生きていけるやろっていうことで、支給金額の上限はだいたい50万円とかになってるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、所得の低い人には完全に 80% 保証されるし、うん、まあ、お金持ちの人でも、まあ、減った分のところ、最大50万円はまあ保証されると。まあ、そんなのが、これがイギリスのやり方です。
ね。いやじゃあ全然、
ちょっと、うん、違います、
うん。10万円ありがとうっていう感覚はもちろん僕の中にもあった
んですけ ど、
うん、でもやっぱもっともっと外国と比べてみたら、うん、もうちょっと手厚くできんちゃうのっていうのは、うん、まあ、言っていけるってことな、
全くその通りです。でフランスも、まあ、水準は 70% とかでちょっと違ったりするんですけど、同じような仕組みをやってます。ポイントは毎月っていうことですね。でやっぱり日本もその10万円の定額給付金と、それから100万円ないしは200万円の持続化給付金1回こっきりっていうのがありますけど、こっちの日本の100万とか200万に対応する方どうなってるかっていうと、僕が調べた制度ではですね、フランス、まあ、フランスもイギリスもやってるんですけど、フランスはですね、どんどんどんどん進化してきてるんですけど、現在はですね、総売上がこう例えば1000万ありますと、
はいはいはい、
でそれが500万以下になりましたと、
うんうん、
で半分以下になったところに保証してあげると。
で、
どんな保証かっていうとね、1000万円の総売上があったとしたら、その 15% に当たる150万円を毎月払ってあげると。
また毎月なんすね。
そうです、そうです、そうです。
15% ってでかいっす。
でかいです。めっちゃでかいです。だから1000万売り上げのお店って結構あると思いますけどね、
はいはい、
そういうところは毎月150万入ってくるわけですよ、うん。
まあ、それだけでもなんというか固定費、うん、家賃とか人件費とか賄える部分大きそうですよね。
そうです、そうです、本当にそうなんですよ、
うん。
でそこがね、日本はね、考え方がとりあえず困ってるから一回上げるっていう考え方になってるんですけど、
はいはいはい、
今のねフランスとかイギリスとかのヨーロッパの国々は上げるんじゃなくて保証してあげるっていう考え方なんですよ。
なるほど、なるほど。
減ったところの所得を埋めてあげると、
うん、
でね、考え方として、ね、それを日本はねやりたくないんですよ。
はいはいはい。
これそれ言い出す、うん、なぜかというとね、これそれやり出すと青天井でお金いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これ10万円1回やったら全部予算なんぼって決まってますやん、
うん、
100万円1回やっても予算なんぼって決まってますやん、うん、そやけどへこんだ分埋めてあげるよなんて言い出したら、
うん、
もうどんだけ金いるか分からへんと。
はいはいはいはい。
それが嫌なんですよ日本は。
なるほど。なんか確かにそんなお金って財源どっから持ってくるの、うん、って疑問に思う人もいると思うんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
でもね、他の国とかどうしてるんですかね。
他の国はですね、まずね、3月20日の時点で、これコロナが流行りだして、ロックダウンやなんやでうわーなってる時にも早々とですね、
うん、
財政規律凍結宣言というのをやったんですね。
財政規律凍結宣言、
はい、これはどういうことかというと、普通財政規律っていうのをどの国も持っててですね、まあ、例えば僕やったら1回の食事500円までとかね、
はいはいはいはい、
とか旦那さんのお小遣いは月々5万円でそれで全部やりくりしろよという規律が誰だってあるわけですよ、
はいはいはい、
で日本もそれあって、ヨーロッパもあって、で今日本はその財政規律を凍結してない状況なんですね。
うーん、
そのまま持っているんですよ。借金増やしたらあかんと。
なるほど、
うん、でところがヨーロッパはその財政規律を3月20日の時点でなしってしたんですよ。
うーん、
で保証するっていう言い方をして、もう無尽蔵にお金を出してもいいということを決定するんですよ、3月20日に EU の国々は。でその財源はどこから持ってくるかっていうと、政府がお金を借りるんですよ。
うーん、
国債という
ものをこうして
、
ね、
はい、 で、これ国債はね、例えば、100兆円欲しいなと思ったら100兆円って書いてね、それで、誰か買ってって言って、それを売るんですよ。そしたら誰か100兆円くれると。で、その代わり、まあ、ある時期が来たらこれ、まあ、返すっていうことに、まあ、するんですけど、返すときも、また100兆円誰かから借りて返すということをやるんですね。
はいはい、はい。
だから、とにかく今は、もう一回借りるのが、めんどくさいというか、嫌やから、財政規律を持ってるんですよ、どれぞ、すべての国が。
はいはいはい、はい。
そやけど、そんなこと言ってるとコロナでみんな死んじゃったり、経済不況でみんな店が壊れて二度と復活できなくなるような街が出てくるとあかんから、とりあえず今ここはもう政府がもうガサッとお金借りて俺が貸したるわと。っていうかやるわと。もうとにかく国民も財政規律なんて気にすんなと。もう俺に任しとけと。いう態度をヨーロッパは取ってるんだけど、日本は取ってないと。
なるほど。ね、まあ、財政規律というと、いわゆるこのプライマリーバランス黒字化とか、はい、
そうです、そうです。
政府の支出より収入増やそうぜみたいな、
そうです。
それが、このコロナ禍でも、やっぱりそれを守りたいから、大胆な、こう、補填、穴埋めみたいな、そういう保証はできないっていうこと、
うん、そうです、そうです。で、その結果、何が起こってるかっていうと、ヨーロッパでは、僕はこれ、全く報告を受けてないですけれども、ヨーロッパでは想像できないような自殺者の激増が今日本で起こってるんですよ。
なるほど、
うん、
やっぱこうそこの保障が手厚い国と比べると、うん、やっぱり日本の自殺の増え方というのは
そうですそうです
異常ってことなんですね。
はい、これはですね、海外のメディアから僕何個も取材を受けましたから、僕4月の時点で日本では自殺は絶対増えると、で、軽量経済分析というのを行ってね、だいたい1万人から1万5千人の自殺者増が起こるということを僕は予測してたんですね。で、今だいたいそれと同じような水準に予想通りに上がってきてるんですけど、これを僕が公表した途端にですね、まあ、ニューヨークだとかイギリスだとか、なんかそういうところから取材させてくれという依頼が来てですね、いろいろとご説明差し上げたんですけど、やっぱり非常に珍しい現象なんですよ、こんだけ自殺が増えるというのは。
なるほど。
で、それ日本人だからというのはあるのかもしれないですけれど、これね、保障が日本においてはされてないからなんですよね。で、結局ね、ちょっとまたデータをお示ししたいと思うんですけど、はいはい、ちょっとこれまた共有しますね。
ありがとうございます。
でね、これが先ほどご紹介した自殺の増え方ですよね。で、その背後にあるのはこうやって GDP がガサッて下がってちょっとしか戻ってないという状況なんですけど、で、このせいで自殺してるってことなんですけど、これが日本のグラフですけど、フランスのグラフはどうなってるかっていうとね、保証いっぱい配ったとこです。給料も毎月配ってるし、政府が定額給付金も持続化給付金も毎月 15% で払うというぐらいすごい手厚いことをやってるイギリス、フランスが、その今はまたロックダウンしてますけども、4月6月はロックダウンしてましたですけど、4月5月はでも夏は空いてたじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時にね、みんなお金はたっぷり持ってたんで、ものすごく経済活動が元に戻ったんですよ。
なるほどなるほど。
で、これ日本は下がったけど元に戻ってないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
せっかく7月から8月9月ってそんなに感染拡大してなかったのにね、GoTo トラベルとかやってたにもかかわらず30兆円もへこんだままじゃないですか、じゃあフランスはどうかっていうとね、こうなんですよ。
めっちゃ戻ってる。
そうなんですよ。
すごい鋭角の V。
そうなんですよ、そうなんですよ。これね、戻ってるどころかね、増えとるんですよ。
あ、ほんまですね。
これやっぱりね、みんなね、溜まっとったんですよ、ロックダウンしてステイホームしてるから。
はいはいはい。
まあ、ガッサー外に遊びに行きよったんですね、みんな。
お金保証でちゃんとあるし、うん、もう自粛が終わったから、よっしゃ、もうなんか使おうと。
そうそうそうそう、そうです、そうです、そうです。
わかる、気持ちわかる、
うん、空前の消費ブームが起こったと言ったらいいですよ、これは。
なるほどなるほど。
これが保証のある国の経済の回復の仕方で、これが保証のない国の経済の低迷っぷりなんですよ。
これ一目瞭然ですね。
そうなんですよ、一目瞭然なんですよ、これ。で、それでね、こういうグラフを取ってみたんですよ。
はい。
これはね、G7 で、これちょっとこのグラフを作った時にカナダのデータはなかったんですが、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカ、日本の国々の4月から6月の下落率と7月から9月の成長率というものを単純に並べたものです。でね、これで見ると、イギリスは例えば 19% へこんだけど 15% 戻ると。
はいはいはい。
で、フランスは 13% へこんだけど 18% 戻ると。まあ、これは単純に比較できないんですけど、分母が事前と事後で違いますが、ただ、この数字の比率で言うとね、イギリスはこれとこれの比は 78% なんですよね。うん、フランスは 132%、イタリアも 124%。
成長してるというか。
うん、うん、まあまあ、まあ、後ろの方が数字は大きいぐらいですよね。
なるほど。
で、ドイツ、アメリカで 85%。だから少なくとも8割、多かったら 1.3 倍ぐらいの数字になってるんですけど、うん、日本だけ 0.66 倍なんですよ。7.9 で 5.2。
なるほど、これは、
うん、
結構ショックな数字ですね、
うん、そうなんですよ。だから G7 の中で一番、元に戻ってないんですよ。だからこうなってるのは日本だけなんですよ。
うん、
ああ、で、なんでこんなことなってんのかって言ったら、繰り返しになりますけども、財政規律を凍結してないからなんですよ。それで給付金をしてないからです。ヨーロッパは財政規律を一旦凍結をして、青天井で毎月お金をコロナが終わるまで払い続けるというすごい立派な親父なわけですよ。ところが日本は、日本政府親父というのならば超ドケチ親父なんですよ。
はい、もう腹減って困ってるっていう時、
そうそうそうそうそう、
まあでも家計を守って500円までしか食費が
入ってない。そうですそうです、そうです、そうです。で、人が死んでるんですよ、こうやって。こんなん許せるはずないですよ、こんなもの。
こう、財政規律を守って、
うん、
今、うん、こういう自殺者が増えてるってことは、うん、なんか天秤にかけるのが、今、国民の命よりも財政規律守る方に重きが置かれてる感じがして。
完全にそういうことなんですよ。
ちょっと、恐ろしい天秤になってますよね。
そうなんですよ。でね、さらにね、これ自殺の話でね、今申し上げましたですけど、はい、財政規律と命っていうのは、ね、経済史と財政規律という点で財政規律の方が守られて経済史が増えてるって話になってますけど、コロナによる感染死も財政規律の方が優先されてるんですよ。これどういうことかっていうとね、うん、要はですね、今医療崩壊って言ってるじゃないですか。
はいはい。
あれなんで起こってるかっていうと、財政規律があるからなんですよ、
うん、
半分以上の理由が。なぜかっていうとね、今東京は今日なんかのニュースでもなんか最高緊急レベルかなんかなったとか言ってね、はい、医療崩壊が一番やばいと。でね、重症者数何人かって言ったらね、今日のニュースでもね、確か100人いってないですよ。80人ぐらいですよ。
はいはいはい。
で、80人ぐらいでもう東京はもう超緊急事態だって言ってるわけですよ。で、これはね、80人の方を助けいることはとても大事だしね、彼らに手厚いその医療サービスを、ね、提供するのは当然必要なんですけど、たったそれだけの人数でね、医療崩壊を起こすって言ってるってことは、ベッドが少ないからなんですよ。
うん、
ベッドを増やしとけばまだいけてるはずなんですよ、医療崩壊という点に関しては。
はいはい、そうですよね。
うん、重症者が増えることはダメだけど、うん、ある程度増えても医療崩壊しないわけですよ、病院のベッドがいっぱいあったら。で、なんで病院のベッドが200とか70とか80とかで逼迫するって言われるぐらい少ないかっていうと、政府がお金をかけてないからなんですよ。
うん、医療にこうお金をかけず、病床数はもうなかなか、
う
ん、増えない状態だから、まあ、うん、こう医療現場がすぐ逼迫しちゃうっていう、う
ん、そうそうそう。でね、これみんなね、そんなこと言ったら、いや、お金の問題じゃない、看護師さんが少ないからだとかね、うん、みんな言うんですけど、全然違います。お金を無尽蔵にかければ看護婦さんもいっぱい集まります。病院もいっぱい、いろんな病院がいっぱいコロナ対応の治療を始めます。
なるほど。
でもね、今はね、コロナ対応をやっちゃったら、ものすごい手間暇もかかるし、お金もかかるし、はっきり言ってね、言葉は悪いんですけど、コロナ貧乏になるんですよ、病院は。
めちゃくちゃ赤字みたいですね、コロナの患者さんって。
そうです、そうです、そうです。だから、そういう赤字をするから、一番ね、分かりやすいのはね、第一波がやってきた時にね、やっぱりお医者さんとしても、やっぱりやらなあかんということで、いろんな病院がね、コロナ対応したんですよ。で、うちコロナ引き受けますって言ってすごいなんかいろいろとこう準備とかしたんですけど、幸いなことにコロナはそんなに拡大しなかったんですよ。
うん、
だから病院は結局ガラガラなまま終わっちゃった病院がいっぱいあったんですよ。
はいはいはい。
そしたらどうなったかっていうと、大赤字になったんですよ、そういうところ、うん、だから、あ、コロナなんかやったってもうこれ病院潰れてまうやんかと。 いうことで、第2波、第3波が来た時にはコロナの対応もやめちゃったという病院が全国各地にいっぱいあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
逆に言うと、そういう人に損失補填をしておけば、コロナ対応したところは、対応するだけで、赤字にならないようにちゃんと損失補填しておけば、いろんな病院がコロナ対応していることは間違いないんですよ。
そうで、またこの損失補填してなかったのも、うんうん、財政規律があって出せへんからという。
そうですそうですそうです。
財政規律、
いや本当悔しいんですよ僕。だから自殺する人が増えてるのも財政規律、コロナでこれから死ぬ人が増えるのも財政規律なんですよ。最悪です。
これはなんかこう今までやっぱこう GoTo を止めるか止めへんかっていうところが、うん、こう、うん、経済を回すか感染拡大防止を頑張るかっていう、うん、なんかこの、うん、相反する綱引きをずっとやってる感じだったんですけど、でもそこに議論とか注目がいってしまってるのって、うん、だから財政規律というのをなんかこう論点目くらましのようにそっちにみんな議論をしてたような感じがするんですけど、
おっしゃる通りです。
やっぱこう財政規律をじゃあ一回凍結してどんどん保証とか医療現場にお金を持っていこうよっていうことを言ってた方がいいのかもしれないですよね。
絶対そうです。で、そうしたらちゃんとね、みんな経済を回さなくてもですね、所得は守られますから、だからむしろかえってみんなお店を無理して開けなくなるから感染は抑えられるということにもなるわけですよ。
そうか、それはまあ感染拡大にも寄与するということ、
寄与するということですね。で、それで残念ながらコロナにかかってしまう人が出てきても、その人たちは手厚い医療看護で、治療されるリスクが確率がどんどん高まっていくと、安全になっていくということなんですよね。
なるほどね。じゃあまあ財政規律をまず凍結した、して、で、こう具体的に我々はもうこういうことをやっていってくれよって、どういったなんか要求というか声を上げていけばいいんですかね、必要な経済対策というか。
まず第一に僕がやるべきだと思うのは消費税の減税です。
減税、
はい、で消費税あるいは消費税の凍結ですね、
うん、
でこれは諸外国は手厚い保障をやると同時にですね、消費税の大幅減税も行ってるんですよ。
めっちゃ手厚いっすね。
そうですそうです。だから物を安くしてかつお金も配るということをやって、うん、で経済をなんとか回そうとするわけですよ、
うん、
でこれがまず第一ですよね。 でも日本は財政規律を凍結していないから消費税減税できてないんですよ、
うん、
これはもう最悪です。そもそも去年の10月に消費税を増税してしまって経済大打撃になってるわけですから、そこにコロナが来たので諸外国では考えられないぐらい目も当てられないような惨状惨劇がですね、日本経済を襲っているというのが今の現状なんですね。
でも考えてみたら、こう消費喚起するぞって GoTo トラベル、うん、GoTo イートってやってるけど、うん、でも消費減税凍結すれば、うん、全ての消費活動がもうお金かからなくなるじゃないですか。
そうですそうです。
GoTo オールじゃないですか、消費税って
。そうですそうですそうですそうです。
やっぱそこはなんで一部の業界だけやって、それでも
そうなんですよ、
ね、消費減税の方が消費活動は、うん、全般的にわたってできそうな気がするします
よね。そうなんですよ。だからそれはあくまでも、まあ、簡単に言うと政治家側政府側の都合で対策を決めてるだけで、国民の経済を守ろうという意図が希薄なんですよ、政府において。日本はでも諸外国は国民を守るという気持ちがしっかりあるので消費税を減税して、でかつ所得も保障するということをやってるんですね。
なるほど。
ということで、やっぱり僕は日本でも、やっぱり消費税を諸外国と同じように減税をする。そして、所得とか、それから、売上の保障もする。この2本立てでやればですね、日本は、コロナが明ければすぐまた V 字回復、諸外国のようにすることは間違いないですね。GoTo トラベル、GoTo イートみたいな、シャビーな、しょぼいことやっててもしょうがないと思います。うん、でそれがまあ一つですよね。それともう一個ね、経済をね、立て直すために、人が死なないようにする上でとても大事なのが、過剰な自粛を避けるというのも僕はとても大事だと思います。
過剰な自粛、
うん、で諸外国はですね、日本程度の感染拡大状況であればロックダウンはしません。なんでロックダウンせんで済んでるかっていうと、医療がしっかりしてるからです。ある程度経済を回して、感染者が増えても病院でしっかり手当てをするので経済がある程度回すことができるんですよ、
うん、
で今の日本の例えばね、ロックダウンをねするときに 日本は自粛要請っていうのを第1波が来た時に、1日あたりの感染者数が377人でロックダウン8割自粛を要請したんですよ、日本は。ところがね、フランスにおいては日本の人口比率で対応すると新規感染者数が1万人に到達すればロックダウンを解除してるんですよ、
うん、
だから逆に言うと5000人とか6000人新規感染者がいたとしてもそれは別に普通のことであるということで是認されて、そして、うん、ロックダウンをしないで経済を回し続けさせ、させることができてたわけですよ。
それも、まあ、病床数が確保されてて、
はい、そうです
医療崩壊のリスクがないからってこと
ですね。そうですおっしゃる通りです。で、イギリスに至ってはですね、2万5000人の段階で自粛の解除というものが行われています。
はあ、はあははあ、
で今日本はもう最高レベルだって言っても2000人とか3000人じゃないですか、1日あたり、うん、だから欧米の基準からいけばこれであればロックダウンを行わずに年をそれなりに回して、それで感染される方がいたら病院で手厚く看護していくと。でもっと危なくなってきたらそこで初めてロックダウンというものを行ってそこで政府が保障するということで、だから2段階で日本はヨーロッパよりもひどい状況にあるわけですね。すぐ病院が少ないからって言ってすぐにロックダウンさせられる、自粛させられる、で経済がダメになっていく、で経済がダメになっていくんだけども保障もさせられない。なんかヨーロッパであれば日本はものすごく優良な経済被害のない、コロナ被害の最小化できる国になってるはずなんです、ヨーロッパのやり方でやっていれば。でなんでね、日本とヨーロッパにおいてそんだけね感染のレベルが違うかっていうと、これは分からないです。ファクター X と呼ばれているものがあって、はいはいはい、でこれはもう圧倒的な差があってですね、日本の感染拡大の何十倍何百倍もの速度でヨーロッパは感染が拡大してしまうんです。例えば今でも感染が徐々に拡大してるって言いますけれども、ほとんど高ヨーロッパ的基準で言うと今はあれはほとんど高止まり状況です。だいたい安定化しているような状況です。感染者数の増加は普通は2が4、4が8、8が16、16が32、32が64って増えていくのが普通の感染爆発なんですけど、
日本
の
場合
はそうです日本はなんかこう増えて今なんか微妙にだらだら上がってるかなとかっていう感じじゃないですか、うん、で札幌なんかだとも下がってきたりとかしてるところもあるぐらいですから、日本はこれは今感染爆発とは到底言えない状況なので、ヨーロッパ基準で言えばロックダウンとか自粛要請等というものがやられることはありえないような状況ということができるでしょうね、うん、
すぐロックダウンしちゃうし、うんうん、ロックダウンせざるを得ない医療状況もあるし、すぐロックダウンされちゃって、でしかも保証はないという、うん、まあ、この 2, 個、うん、2段階でしんどいというお話ですね、
うんうん、そうです本当にそうです。
そうか、じゃあまあとりあえずでもまあ対策としてこれやっていってよっていうのは、ちょっと財政規律一回今
は投
資してくださいというのと、
そうです
保証お願いしますっていうこと
を、そうです
まあちょっと言っていく感じですかね、
うん、そうですね、それが一番大事だと思いますね。うん、まあ、もうロックダウンをしてしまってますので、うん、てか自粛要請を、うん、してるんだったらそれはもうちゃんと手厚い保障と消費税減税やりなさいというふうに国民は怒っていかないといけないと思いますね。
一回もらった飴をずっと我々舐めて飴なくなってもあの時飴もらったしええ人やったと思って、
そう、
まあ、もっともらってるよっていう、
まあ、おっしゃる通りです、
はい、ちょっとじゃあはい、早速僕もふんどし履いてこの後海出て動画作りたいと思います。
はい、ぜひぜひご参考にしていただいて、
いや、本当にお忙しい中今日はお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。
はい、
どう
もございません。また何かありましたらいつでも、はいはい、声かけください。
ありがとうございます。そして、はい、藤井先生のやってらっしゃるこの東京本間門教室、
はい、
本当にこういったなんか本間門の情報をお届けしているので、はいはい、僕もすごい勉強になっているので、
はい、
概要欄にリンク貼っておきますのでよかったら、
はい、ありがとうございます。
番組も見ていただけたらと思います、
はいはい、ぜひ拝見したいと思います、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
さあ、では この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました、そして本日個人スポンサーはなしということになっておりますので、よかったらセアロガイサポーターズ動画の概要欄でチェックしていただくか、ネットで検索して応援していただければと思います。そして今日チャットいただいた方、そしてひょっとしたらスーパーチャットいただいた方もいらっしゃったかもしれませんが、ちょっと御礼申し上げず、コメントを拾えず、申し訳ございませんでした、また引き続きお付き合いよろしくお願いしますということで、本日は、藤井聡先生からお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。